現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ、今日も宿命鑑定士の奈美さんにお越しいただいています。奈美さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は、はい、どんなテーマでお話ししていただけるんでしょうか。
は
い、
今日のテーマはですね、引用語行の活かし方ということで、今までね、たくさん引用語行をお話ししてきたんですけど、どうやって普段の生活に活かすのか、はい、どういうものなのかっていうのをね、またお話ししていこうと思います。
はい、私たちの生活に活かしていく、はい、ということですよね。
どういうことにじゃあそれを活かすの、はい、っていうことがわからないと、知ってるだけだと ね、
そうですね、
なかなかね、こう活用ができないですのでね、
はい、
話しようと思います。
はい、
まずね、この引用語行っていうのは、陰陽っていうのは影と日って書いてね、プラスマイナス、明るい暗いっていうことで、何事も陰陽が一対ですよ、二つで一つバランスをとってますよっていう意味で、はい、例えば、表裏一体、表裏があったり、それから天地ですね、天と地がある、はい、それから男女も陰陽ですね、
はい、
それから善悪も陰陽だし、それから吉凶も陰陽ですね。プラスマイナスが全てあって、調和してる、融合してて一つのものだよっていう考え方、プラスばっかりとか、はい、マイナスばっかりっていう風ではバランスが取れないですよっていう考え方がまず陰陽、
はい、
それから五行っていうのは、木火土金水ですね、この木、はい、火、土、金、水っていう5つのエネルギーが万物すべてのエネルギーとされていますよっていうことで、陰陽五行っていう風にされているということで、はい、自然哲学の思想っていうかね、中国の方で、もともとは、こう伝わってきたもとなんですけど、東洋哲学とか、超心理学なんてね、言う人もいるんですけど、
はい、
そういったものですよっていうことで、例えばね、どんなことを、じゃあその引用語行で、わかるのかっていうことですよね。
はい、
で、今日もね、ちょっと人とお会いしてたり、話することがあったりしたんですけどね、占いとか、
はい、
占星術っていうものって、はい、当たらぬも八卦、当たるも八卦とかね、信憑性があるかないかとか、その先生自体が信頼できる方かどうかとかね、そういうふうに結構思って見えて、はい、なんかこう現実的じゃないとか、本当かどうかわからないなんてね、思ってる方もたくさんね、お見えになるんですけど、引用語行っていうもの自体、もともと、ものすごいもう何千年も前からの統計学の一つだと思っていただいたらいい。自然のものもすべてデータを昔の人は取ってて、それからいろんなものを導き出してる。で、地球自体も、生命体ですね、生きてる。その中で植物も動物も人間もすべて生き物、そこの地球っていうものの中に、存在している、生きているものの一つだっていうものが考え方としてある。はい、じゃあその中で自分は一体どういうエネルギーのものなんだろうっていうことから、自分に合ったものや自分のそういう流れですよね、
はい、
そういうものを導き出していくっていうふうに思っていただくといいかなと思うんですけど、
はい、
例えばね、先日、宿命鑑定に見える方の中では、何がわかるんですかって聞かれる方もお見えなのですけど、
はい、
相性だとか、例えば適色だったり、性格や思考ですね、趣味思考、それからバイオリズムの流れ、こういうものっていうのは、普段聞かれる方が多いですが、うん、それにプラスね、例えば漢方だったり、方位だったり、風水だったりっていうね、そういうこともすべて引用語行の中から導き出されてるっていうことで、実は知らないだけで、あれもそうなの？これもそうなの？っていうことがたくさんあって、で生活に根付いてるからわからないだけっていうね、ことも結構たくさんあるんですよね、
はい、
その中で代表的なのが、やっぱり陰陽五行が伝わって、日本ではもう五大節句 句、節句っていうものがね、うん、はい、あって、それも陰陽五行から来てる、もともとのものなので、そういうふうにね、あの、奇数月が、数字が重なる時が節句がありますよっていうのも、もともとの生活に根付いてますよね。はい、あの、お正月、それから、お雛様、それから端午の節句、それから、七夕笹の節句、はい、で、長陽菊の節句ですよね。この五節句っていうのは、生活に根付いてて、はい、全然知らないとか、全然やらないっていう人はね、あんまりいないかなと思うんですけど、そうですね、はい、そういうものも一つですし、それから、あの、普段の生活に、あの、何を生かしてほしいかっていうと、実はね、あの、人間の肉体っていうのは、はい、まあ、皆さんご存知の通り、生まれてから、あ、何年か何十年か、まあ、100年超える人は珍しいですけど、あの、まあ、年を重ねていくごとに大きくなったり小さくなったり、いろんなね、あのことが起きるんですけどね、消耗品なんですよね、人間の肉体っていうのはね、
私たちの体はね、
そうなんです、はい、で、外からエネルギーを取り込まないと、うん、体がね、細胞が動かない、活性化できないっていう仕組みになってる肉体なんですね、はい、精神っていうのは見えないものなのでね、心の中にあるものなので見えないんですけど、でも東洋のそういう、哲学、あの、陰陽五行の考え方からいくと、気と地と水っていうもののバランス巡りがとても大切だっていうふうに考えてまして、はい、で、例えばね、気が逆流している気逆、それから気が滞っている気滞、はい、それからエネルギーが不足している気虚、それから血の巡りが悪いお血、これは効きますね、
はい。
はい。それから血が不足している血虚、水分のバランスが崩れている水毒っていうね、そういうものがあるので、すべて巡りを良くする、はい、で、血と血も良くする、水分のも良くする、それから気の巡りも良くする、その3つが整っている、調和されている、バランスが取れている状態が、肉体と精神がすべて健康な状態ですよっていうことにつながっていくという意味ですね、
はい、
で、そのためにはじゃあどうしたらいいのかっていうことで、で、宿命鑑定をすると、自分がその木火土金水の中でどこのエネルギーの人かっていうのが分かるんですね。
ああ、そうなんですね、
はい、で、皆さんそれぞれね、あの、木のエネルギーの人とか、はい、火のエネルギーの人とかって、いろんな方が見えるんですけど、そのエネルギーの中でも、じゃあ自分がどこかっていうのが分かると、はい、木火土金水っていうのは相手のエネルギー、例えば木と火の関係でいくと、
はい、
木のエネルギーの人は火のエネルギーの人を生かすっていう関係性なんですね。なので、例えば相性を見てほしいっていう場合は、まず、五行を見て、例えばご夫婦で木と火の、ね、関係性だとすると、はい、例えば奥さんが木で、ご主人が火のエネルギーの場合は、あの、奥様がご主人を生かしてるっていう関係性ですねっていうふうに見る、で、その五行の中でも木火土金水の順番にこう生かし合ってる関係なんですけど、
はい、
斜めに対比してる関係でね、相手のエネルギーを抑えてしまう、または吸い取ってしまうっていうね、関係性もある。
そういうのもあるんですね。
は
い、
例えば、木のエネルギーと土のエネルギーは相克で対比してるんですけども、木のエネルギーと土っていうのは当然木ってね、土の養分を吸い上げちゃいますから、はい、木のエネルギーの方と土のエネルギーの方を見ると、土のエネルギーの人は木のエネルギーの人に吸い取られてるっていうことが起きてないですかとか、はい、例えば火と水の関係分かりやすいですよね、はい、火のエネルギーの人は水のエネルギーの人に、消されちゃってる、意気消沈、ね、
はい、そうですね、
そうエネルギーを抑えられてないですかとか、そういうふうに関係性を見たりすることもあります。
なるほど、
はい、で、もっと詳しくね、鑑定の中では、その中でも、十巻っていうね、漢詩、自分が生まれ持った宿命の数字っていうものがありまして、干支や数字からね、割り出したものをもとに、家族の関係性だったり、ご夫婦の関係性だったり、それから、ご兄弟とかね、はい、それから会社のね、関係だったり、部署のね、人たちの関係性、
上司と、
そうです、そうです、
上司や部下だったり、
そうです、そうです、それから、例えば親子の関係性だったりっていうね、はい、そういうものを見たり、それからご自身のもともと持っている宿命ですよね、どういうエネルギーで生まれてきてて、どういう宿命を持ってるかっていうものを見たり、 っていうことをしていったりします。で例えばそれがね合わないからじゃあダメかっていうわけじゃなくって、合わない人って絶対いるんですよね。会う人ばっかりじゃないのでね、必ず。
そうですね。
でも会わない人は会わない理由があるし、で会わない理由が分かるとどう接したらいいかが分かるし、
そうですね、対策が立てられるってことですよね。
それから宿命鑑定の中ではコスミックディスクって言ってね、自分のエネルギーをこうグラフで分かるようなものをねお渡しするんですけど、そのコスミックディスクを見るとどういう関係性かっていうのがね一目瞭然分かるようになってるので。
そうですか。
そうすると、こういうエネルギーだからこういう風なんだとか、この人とこの人はこういう関わり、私とあの人はこういう関わりなんだっていうことがね分かるようになると、お付き合いの度合いをね調整することができる。例えばご夫婦でも、全然エネルギーの重なりがないご夫婦っているんですね。
おお、そうですか。
はい。で、それ、だから、じゃあ仲が悪いかとかね、ダメなのかってそういうわけじゃなくって、もともとのエネルギーが離れてるっていう人は何か理由があって、例えば子供さんを間に入れるとつながってるとか、それからもともとは離れてるんだけど、お互いに持ってないもの同士が一緒になってて学ぶことがねすごくあるとか、そっかソウルメイト同士っていう方もねお見えになりますし、そういったことがね分かって、どういう風にしていったらいいのか、どういうお付き合いしていったらいいのか、どういう関係性を保っていったらいいのか、どういう距離を置いてお付き合いするのがいいのかっていうことが分かったりすると。それから職業とかね、自分のこう、なんていうかな、趣味思考とか、どういったものが合ってるのかとか、実際こういうことがしたいと思ってるんだけど、全然違うことをね、今はやってるんだけど、将来こうしたいんですとかね、もともとは、これがすごい好きなんですって、いや、もともと魂がそういうものが好きっていう宿命で生まれてるからですよねっていうことが分かったりしますし、それから親子の関係性で、例えば、親とすごいこう意思の疎通がねうまくいかない人、
はい、
それから子供さん自身が、自分自身がすごい宿命を持って生まれてきてるのに、私はどうしてこんなに不幸なんでしょうかっていうね、ことが起きちゃってる人もいて、でそういう場合はいやいや環境や家族や親の責任ではなくって、あなた自身がそういう宿命を持って生まれてきてるからこそ、それから魂の霊格が高いからこそ、カリキュラム課題が多いんですね、そういう方っていうのは。なので宿命が深くあるからこそ、やるべき課題やカリキュラムがたくさんあるからこそ、そういう難題のね人生が起きてるんですよ、待ってるんですよっていうことが起こってる方もお見えになりますね。でもそれを受け入れがたい方もね当然お見えになるので、そうするとちょっとね誰かのせいにしてみたり、なんかのせいにしてみたりね、やっぱりこう自分でこう逃げ道をね作りたくどうしてもなるんですけど、でも全て受け入れるのみ、流れに沿って歩むのみ、で全て出会いも起きることも決まってるので、例えば逃げようとしてもまた来ますし、
そうなんですね、
で課題がクリアできなければまた来ますし、
クリアしない限りはやっぱり繰り返される
そうなんですよね、っていうのは当然自分がクリアするって頑張りますよって決めて生まれてきてるからこそ、人間として生まれてきてるわけで、そういうことが繰り返しね行われていくっていうのが生きることなんですけどね。はい、
いやそうなんですね、
はい、
本当にですから、まあそういったことを奈美さんは、いろんな方の、その宿命鑑定ということで、ご覧になって、いろんなアドバイスをされていらっしゃる、
その方の気質や体質や人、その自分のエネルギーに、その方がもともと持って生まれているエネルギーに対して、肉体のエネルギー、精神のエネルギーに対して、道しるべ的なこと、ご自身では知らなかったこと、で他から言われてるんだけど実は違ったとかね、そういうことを、そうじゃないですよ、流れはこうですっていうことをお伝えする、であとは自分が、あ、そうかって腑に落ちて落とし込めれば、あとは自分の行く道は見えるんですよね。そういう うことをしていくための東洋のそういう、医学だったり、戦術だったりいろんなものの中の鑑定っていうのは一つということでね、それが食に通じていく人もいますしね、例えばこういう、肉体こういうエネルギーの人で今こういう例えば体調が悪いとかこういう風にした方がいいっていう方はこういう食べるものがいいですよっていうこともお勧めしたりする方もお見えになります。こういう習慣をした方がいいですよとか、気が落ちてる人、エネルギーが落ちてる人は自分のエネルギーに対してこういう生活をするといいですよとかね、そういうことをお話しする方もお見えになりますしね。
ぜひね、ちょっと立ち止まって、ここで、見ていただきたいわという方はね、
そうですね、
奈美さん、宿命鑑定士の奈美さんに見ていただくという、
そうですね、
本当に陰陽五行どう生かすかというところを教えていただきました。
今ね、ちょうど秋の土曜に入っててね、冬場寒くなるまでの調整する時期にねまた入ってますので、心と体がちょっとバランスを崩しやすいんですね。土曜っていうのは季節の変わり目ですから。
そうですね、
でちょっと寒くなったり暗くなるのが早くなったりするとどうしてもエネルギーがこう落ちていくっていうことがね起きるので、上手に無理に頑張ろうとするとそこダメになってしまう、疲れてすごい疲れちゃったりとかするので、そういうバランスを上手に取るっていうことを学ぶってことですね。
はい、分かりました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
さあ次回はどんなテーマで。
はい、次回はですね、11月にね、もうこれでいよいよ ね、 なんか早いですよね、で11月、1週目はですね、リクエストがちょっとございまして、沖縄の久高島についてね話してほしいっていうねリクエストがございましたので、久高島に伝わる伝説っていうことで、沖縄の神様の島と言われています久高島についてお話ししたいと思います。
はい、皆さんどうぞお楽しみに。そして奈美さんの詳しい情報は LINE アカウントでは line@nami.cd、 LINE は大文字 line@nami.cd は半角小文字 nami.cd です。 Gmail では nami.cd101@gmail.com、 すべて半角小文字です。nami.cd 数字で 101@gmail.com、 こちらまでお問い合わせください。そして FM 岡崎のホームページ、オンデマンド放送ありますので、こちらをクリックしていただいて、ナミコスミックのひふみ言葉をクリックすると、今までの放送を繰り返し聞いていただけます。また皆さんからの質問、こういうテーマを取り上げてほしいということもお待ちしています。宛先は FM 岡崎、ファックス 0564-55-8764、 そしてメールアドレスは半角小文字で 763@fmokazaki.jp、 こちらのひふみ言葉のコーナーまでお送りください。奈美さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
奈美コスミックのひふみ言葉のコーナーでした。